区民センターラジオ。
世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。
地域とともに区民センターラジオ、レポーターの金川恵里です。今月は奥沢区民センターを紹介しています。前回に引き続きまして、奥沢区民センター運営協議会企画委員長小林君恵さんを迎えしています。そして奥沢区民センター運営協議会会長の後藤茂さんにもお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに小林さんからお話をお伺いさせていただきたいんですけれども、はい、小林さんは企画委員長としてお仕事をされていらっしゃるということで、具体的にどんな活動をされていらっしゃるんでしょうか。
企画がだいたいそうですね、30ぐらいある申し上げましたけれど、それを調整しながら企画を皆さんから出していただくところから始めまして、はい、月に1回ずつそのような企画委員会をいたしまして、中身について皆さんと確認をし、反省をし、それから企画の内容を調整をしながら進めております。
うん、そういえば私10月17日18日に開催されていた奥沢文化祭に遊びに行ったんですけれども、はい、非常に盛り上がっていて、小林さんいかがでしたか。
はい、そうですね、いつもですと、皆さん参加されるのも今今年はそうですね3割ぐらいちょっと少なかったんですね、うん、このコロナの影響でやはり皆様ちょっと自粛される方もいらっしゃるので、ちょっと少なかったんですけれど、まあやるかやらないかもね、本当この時代ですので、この時期ですので考えたのですけれど、やはり地域はつながっていきたい、
うん、
ここに参加する、展示するだけでもね、はい、もちろんいいですし、お家でそれをね、頑張ってなさってる、それをつなげていくっていうのをここの発表の場にしたいっていうのもありまして、したんですけれど、例年より本当に3割方少なかったですし、本当にソーシャルディスタンスもね考えながら、一応全部ね消毒から検温からしながら、皆様に、はい、安全な形で文化祭ができるようにということを考えて、中止しないで、させていただいたんですけれど、人は密にならない程度にね皆さんいらしていただいたんです。例年ですと1500、600人はいらっしゃる、は
い、いらっしゃるんですか。
はい、皆さんも来ていただくんですね、うん、九条も参加していただいてるんです、いつもね、ここには署で参加していただいてるんですけれど、はい、地域の方、どんな方もここに参加できるような形ということで、それだけじゃなくて、参加だけじゃなくって、これを作り上げるために地域の人たちが陰で陰でみんな努力して協力していただいて、これを作り上げるっていう、その中がまたつながっていくっていう、それが一つのね目的かなっていうこともありますね。
すごく素敵だなと思ったのは、こう吊るし花だったり、はい、お洋服だったり、はい、押し花のコラージュとかのこう作品もあって、はい、それを教えてらっしゃる先生がいて、はい、生徒さんもそこに来ていて、お友達も来ていて、和気わいあいとお話をされてらっしゃったんですよね、はい、こうやってこう人と人ってつながっていくんだなっていうふうに感じまして、すごく素敵だなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。例年ですともう本当にいっぱい人がぎっしりになってしまうくらい、ね、交流の場になるのですけれど、今年は今年でまたそれはそれでいいのかなと、こう静かにね、うん、展示を見ていただくのもいいのかなって思っております。
とてもほのぼのした、ね、雰囲気でしたね、
はい、ありがとうございます、はい。
そしてその他もこうイベント講座、どういったものがあるんでしょうか。
そうですね、皆さんに楽しんで、大勢の方に楽しんでいただくものとしては、寄席ですとか、寄席でしたら大勢いらっしゃっていただいて、はい、どなたでも不特定多数の方いらしていただけますし、音楽ですね、そんなことは大勢の方に楽しんでいただくものということもしておりますし、 カウンセリングですとか、裁判員裁判の、ね、お勉強ですとか、そういうお勉強のものもさせていただいておりますし、はい、それから体を、ね、大切にするということで運動するっていうことの講座もいくつかさせていただいておりますし、はい、
幅広い講座があるんです
ね。そうなんですね。
30年続いている高校説明会というものもあるそうですね。
そうなんですね。私たちしているのは乳幼児に対して、それから小学生に対して、中学生に対して、それ以上の方っていうような形で、いろんな講座もしている中の一つに高校講座っていうのがあるのですけれど、高校説明会って各いろんな高校の学校、公立高校、それから私立の高校をお呼びいたしまして、説明会を例年ですとこう10校ぐらい、
10校も集めて、
はい、お呼びするんですね。そして説明をしていただいて、各コーナーに分かれていただいて、また個別の説明もしていただくというようなことをしておりますので、なかなかね、こういう区民センターでするっていうところはないかと思うんですけれど、30年ぐらい前から地域でやはりこれやりましょうということで、させていただいて、昔はですね、終わりましたら私立の先生と公立の先生と終わってから反省会をしていただいて、しっかりと私立はどうだ、公立はどうだ、お互いに切磋琢磨していただくような場を設けたりをしてたんですね。
先生同士の交流もあるということなんですね。
そうなんですね。最近はもう校長先生、副校長先生が多くいらしてくださいますけど、昔はだから現場の先生たちをお呼びしたりして切磋琢磨していただいて、私立のいいところ、公立のいいところをお互いに競い合ったりしていただいたりもしてたんですね。
はい、まあ、そういった説明会をするだけじゃなくて、そういった交流もあるということなんですね。
そうですね。はい、
まあ、でも学生さんの進路をこう決めるこう機会も積極的に作っていらっしゃるんですね。
そうなんです、まあ、本当にここは委員も本当に若い人から、PTA の方も入っていただいておりますしね、地域でいろんなことをやって親子をやってらっしゃる方も皆さん入っていただいておりますので、ぜひいろんなところで何が必要かなということを皆さんに考えていただきますので、そういう講座も皆さんに協力していただきながら、はい、できるかと思っています、
はい、区民センターラジオ、
反対方向にはゆっくりと丁寧に回していきます。はい、背骨を緩めて、もう一周ずつ目を開けて気持ちよく回していきましょう。
今白鷺会健康体操クラブのクラブにお邪魔をしています。それでは代表の梅谷さんにお話を伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
白鷺会健康体操クラブ、どんな活動をなさってるんですか？
はい、週に1回程度なんですけども、先生のご指導のもと楽しく体を動かしながら、転倒防止、あと寝たきり防止を目的として活動しております。それ一応主なので、そんな激しい運動をするわけじゃないので、とても楽しくやってます。体力気力の続く限り続けたいと思っております。
ありがとうございます。
それでは
ここからは12月以降のイベントについて小林さんにお話を伺いたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
具体的に12月以降どんなイベントがありますでしょうか？
12月に入りますと、フラワーアレンジメントっていうのがあるんですね、
はい、
でこの時期ですので、とっても心をね、穏やかにするにはお花のこともいいかなって思ってるんですね、うん、皆さんこのコロナの時、お花を見て心和ませるっていうことよく聞きますよね。だからこれもいいかなと思ってるんです。でクリスマスをね、題材にちょっとするんですけれど、クリスマス用に飾っていただいて、その後これをちょっとまたアレンジして、お正月用に飾り直せるようにね、できるようなものを先生にちょっと考えていただいてる。
お正月のことも考えて。
そうなんですね。クリスマスとお正月をこのフラワーアレンジメントで上手に飾って、ちょっと心和ませていただけるかなって、うん、はい、いつも店員すぐに埋まってしまいますね。
人気講座なんですね。
そうですね。
そしてその後、年明けてのイベントはどういったものがありますか？
そうですね、年明けてですと、笑う門には福来たるじゃないですけれど、やはり笑うことは免疫力も高めるって言いますよね。でこんな時代なんか暗いですよね、コロナで暗いんですけれど、これもちょっとそこでね、皆様に少し楽しんでいただいて笑っていただけたらいいなって思っています。新春を奥沢寄せって言いますけれど、もうこれはい長年続いております。
この寄席の舞台とかっていうのは、
舞台はね、はい、私たち手作りなんです ね、
舞台作りをね、みんなで協力して本当の高度も雰囲気を盛り上げるために事務局をはじめいろんな人が手伝ってくれて、後ろにこの和室の障子を持ってったり、お鏡餅を作って飾ったりね、いろんなこのお正月の雰囲気を出して盛り上げてもらってます。
手作りの舞台なんですね。
そうです、それは本当に提灯ぶら下げたりね、いろいろその寄席の雰囲気を出すようにみんなが協力してくれています。ホールがないもんですからね、ここはね。でテーブルをこう重ねて舞台を作ってます。
会議室がいつの間にか寄席の部屋になるというようなことになってしまいます。これも地域力ですね、地域の皆さんが協力していただいてそれができるのかなって思っています。はい、
廊下のところにその寄席をやった時の写真が、はい、飾られていたんですけれども、はい、すごく手作り感があって、はい、こうみんなの協力がないとできないことなんだなっていうふうにすごく私自身も感じて、ね、これもつながりの一つなんだなっていうふうに思いました。
は
い、
そうなんです、最初の準備からがやはり大切なものですから、皆さんの力がないと、力を合わせないと何もできないっていうところがここは奥沢で、はい、
地域力の高い奥沢ですね。
はい、事務局もしっかりとやっていただきますけれど、は
い、そして、はい、音楽のイベントもあるということですね。講座もあるということですね。
はい、音楽もやはりね、もう本当にここのところ癒しがばかり申し上げますけれど、ちょうどこの時期いいかなと思って、冬の寒い時期になりましたので、このお部屋のあったかい中でね、まあ、心もあったかくしていただきながら和んでいただけたらいいかなと思って、2月にまたやらせていただきます。
はい、ありがとうございます。奥沢区民センターでは12月以降、フラワーアレンジメントだったり、新春奥沢寄せ、そして音楽の講座などもあるということです。皆さんいかがだったでしょうか。奥沢区民センター、さまざまな講座イベントなどがありましたよね。奥沢区民センターの近くには奥沢神社だったり上神寺などのお寺もあるんですよね。紅葉スポットにもなっているということなので、ぜひお立ち寄りいただきたいなというふうに思います。今月は奥沢区民センターをご紹介しました。来月12月は蒲田区民センターを紹介します。番組へのメッセージは834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。奥沢区民センター運営協議会企画委員長小林君恵さん、そして奥沢区民センター運営協議会会長の後藤茂さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。第2週目第4週目は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。